先が見えないこの時代、新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やこれからの時代をリードしていくスタートアップ企業のトップをお迎えし、未来を切り開くためのヒントになるお話を伺いします。今回は東方テクノロジー株式会社取締役社長富田秀幸さんにお聞きします。江戸時代のことです。1829年にもみじ屋という屋号で創業し、地域とともに発展を続けてきた東方テクノロジーは今年で193年を迎えます。半導体、自動車、IoT、環境、医療など幅広い分野で設備、機器を開発、製造、販売し、さらに工事の施工、エンジニアリングまで幅広く展開しています。半導体関連の測定装置などでは世界トップシェアを誇る製品もあるとのこと。東方テクノロジーの発展の歴史と未来へのビジョンとは。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は東方テクノロジー株式会社取締役社長富田秀幸さんにお聞きいたします。富田社長、よろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いいたします。
もみじ屋、はい、なんと193年の歴史を重ねてらっしゃいます、
はい、
で歴史のお話、大変これ興味深いんですが、東方テクノロジーの前身であるもみじ屋、幕末に尊王攘夷派の尾張藩士に切り込まれた、そんな経験が終わりなようなんですが、はい、これをお聞かせいただけますか。はい、
実はこの話は城山三郎さんっていう作家のですね、はい、冬の派閥という中でも紹介をされていることでありまして、はい、実はもみじ屋というのはいわゆる雑貨商、うん、まあ、横浜がちょうどペリーが来て開港になりまして、うん、それに目をつけたというんですかね、はい、舶来の織物とかですね、あるいは紅とかですね、おしろいとか油と、そういったものを買い付けて船で熱田の宮まで運んで、本町通りの店で販売をしたということなんですが、尾張藩っていうのは徳川家の重鎮でございますので、まあ尊王攘夷の中の人たちがたくさん藩士には見えてですね、もちろんこれ尾張藩から免許をいただいて仕事をしてたわけなんですが、舶来品で金儲けをするなんていうのはけしからんと、1回目切り込まれたわけでございます、はい、まあ、ただその時はなんとか富田重介という私のひいひいおじいちゃんにあたる人なんですが、商魂たくましく、またアイデアも素晴らしい人だったので、はい、翌日から大閉店セールをやったと、はい、いうことでございまして、それがまあ逆に噂を呼んでですね、繁盛をさらにしたと、
はい、
ただ商売売り切りではなくて、はい、夜になってはまた物を仕入れて、
はいはい、
どのぐらいやったか分かりませんが、相当長いことやったんだと思う。さすがにそれが目について同じですね。今度はまあ店のものをめちゃくちゃにされて、さすがにこれは何とかしなくちゃということになったといういきさつだというふうに聞いております。
ね、本当に商魂たくましいですね。
そうですね、
あそこの店は一回注意したのにまだやってやがるということでね、
まあ、そういうことだったと思います、ま
あ、お店をめちゃくちゃにされてしまったという歴史があるんですが、でそんな中、まあ、いわゆるその小間物屋から発展をしていくわけですね。新田開発や山林、電鉄というところに移り変わっていくんですが、政府の方針もまあ富国強兵というところに舵を切っていく中で、これどういう流れでこう業態が変わっていったんでしょう。
明治維新が起こりまして、はい、やはりまあ今で言うと舶来品はまあ誰でも扱えるようになってしまうので、うん、転業を考えたんじゃないかというふうに思います、
はい、
まあ、やはり人口が当時江戸の終わり3000万ぐらいなんですが、うん、それが急速に明治になって増える、
はい、
そうするとどうしても食料だとか木材、こういったものが必要だということで、今で言うと豊橋のところの新田開発がですね、当時の毛利藩が請け負ってたのはなかなかうまくいかなかったというのを引き継いで新田を開発した、
うん、
あるいは三重県とかの山の雑木林を切って杉とかヒノキを植えたという、うん、今でいう、まあ、デベロッパーみたいなことに転じていったということなんです、
は
い、
なるほどね、
はい
はい、 でここからさらにですね、戦後明治に続く第2の転換点をお迎えになります、どのように業態を転換されたんでしょうか。お父様が東方テクノロジーの中高の祖だそうですね。
あの神殿、そこからあの小作制度があって、それがまあいろんな電鉄とか保険に資金を投じていったわけなんですが、はい、戦後農地開放にあってですね、やはり一番の主たる収入源がなくなって、じゃあどうしようかと言ってた時に、たまたま自分の土地に建てた借家に今でいう日立製作所の中部支店長のような方がお住まいになってて、当時の名古屋鉄道さんとですね深い関わり合いがあるので、日立の製品の中で電車にかかるようなものを扱ったらどうかというようなことがスタートだったというふうに聞いております。まあそれがスタートで日立製作所の製品を扱うようになったというのが再スタートでございます。でちょうど父が丸紅から帰ってきて新しい事業を始めて、まあ販売からものづくりや工事へと広げていったというのが第二の創業というんでしょうか、その時代のことでございます。
なるほど。で、まあ、今の東方テクノロジーのメインの一つはそのいわゆる検査装置というのがございますが、ここに参入していった道筋というのはどうなんですか。
まあ、私はあの実は三菱商事に航空機というところに部署におりまして、海外からの技術を日本に移転するというのが主たる業務だったんですね、で2000年の前ぐらいの時にですね、やはり半導体が200ミリから300ミリになるという時代がありまして、まあ、同じ検査技術が液晶にも使えると、ところが液晶はまだ電卓のちっちゃな応用しか効かないような時代で、まあ、私ども検査装置は全くやったことなかったんですが、まあ、いろんな紆余曲折があったんですけれども、その会社さんから技術移転を受けてですね、検査装置分野に入れたというのが、まあ一つの大きな今になってくるきっかけだったというふうに思っております。
なるほど。で具体的にあのぜひ現在の東方テクノロジーのその検査装置技術っていうところを少し社長お聞かせください。
やはりシリコンバレーもちっちゃな村でして、担当してた方がまた別の会社に移る、そこでも同じような対象とするような技術があって、
あ、そういう世界なんですね。
まあ、東方と昔やったらうまくいったんで、じゃあこれもというような話がその後いくつかありまして、やはり当時あのテレビがブラウン管から液晶に変わる大きな転換期だったので、そういった検査装置がいろんな分野で必要だった、いろんなあのエンジニアリングを加えないと、そのどんどんこの液晶の画面が大きくなっていきますから、それを検査するような装置っていうのはエンジニアリングがいるといったところが、まあ我々の出番だったというところなんですが、いうことでいろんなまあ技術を我々も習得をして、自分たちのエンジニアリングをしながらお客様の要望に応えていったというのが、まあ2000年から2010年ぐらいのその時代でございまして、まあ我々としてはニッチでもいいからその分野でトップの製品を持ちたいということで、その中のいくつかがニッチトップのような形にだんだん成長していったということがその時代でございま す。
で今あの実は東方テクノロジーはイスラエルのさまざまな技術を持つベンチャー企業に注目をされていると伺いました、これはどういうことでしょう。
まあ、これはあの私もうシリコンバレー20年間ぐらい通ってるんですけども、シリコンバレーに行くと実はイスラエルのご出身とか、イスラエルと深い関係の方々がたくさん見えて、向こう行くと実はうちの子会社がイスラエルにあるんだとかいうお話は前々から聞いていたんですが、なかなかそう簡単に足を踏み入れられないというふうに思っておったんですが、4年ぐらい前ですかね、イスラエルに行く機会がありまして、いろんな技術をお持ちの方々と会う機会がありまして、まあ、その中でも特に産業用の無線というのがですね、一つのまあターゲットになってますので、切れない無線という分野でですね、まあ軍事技術的なものをまあ応用されたベンチャーがありまして、まあそこと応用を今後図っていこうというようなパートナーシップを組むことができてのがきっかけでございまして、非常にあの柔軟ですし、あの新しいことにまあチャレンジングっていうんですかね、で行ってみて初めて分かりましたも、全然怖いところじゃなく地中海があって、私はあの海の底にいるものは食べないというふうに聞いてたんですが、 シーフードショップはいっぱいあって、うんうん、大変綺麗な海岸で美味しい料理を食べれるところで、
そうですか、まあ、あの先入観というのはね、何事にもマイナスに動くことのが多いですからね。そう、
行く時に、
はい、
お前なんでイスラエルに行くんだって、ね、何人の方にも言われましたけど
そうですか、はいはい、ということで、あの今お話を、まあ、いただいて一つ言えるのは、その時代時代にね、うまく合わせてこう業態を変化させてきた。でそんな中ですね、創意躍動、これが企業理念でございます、はい、社長ご自身、この創意躍動という企業理念はどんな思いを込められているんでしょう。
まあ、最初のもみじ屋を起こした人、あるいは、まあ、うちの父もそうですけど、うん、何かを起こそうという志っていうんですかね、はい、あるいは、まあ、躍動っていうのは人が集まってエネルギーを起こすっていうんですかね、うん、これがないとどんな時代でも何事もできないということだと思いますので、ちょっと抽象的な理念ではありますけども、うん、私はこの創意躍動というのは大好きな言葉でございます。
そうですか、
はい。
まあ、一方でこう取締役としてですね、はい、リーダーとして何かこう大事にしている言葉ありますか、はい、
時代は変化はしてるんですけども、はい、やはり継続は力なりっていうことがやっぱり大事なんじゃないかと、うん、まあ、一石一鳥で何事もできないので、やはり諦めずにやり続けると、うん、いうことと、自分ごとにならないと何事も楽しくないと、うん、人ごとになってるうちは本物ではないなというふうにいつも思っております。
なるほどね、はい、ニーズに変化に対応していくことと継続ってパッと見ると相反することのようにも思うんですが、継続して初めて対応できるという捉え方もできますね。はい、わかりました。大変あの長い歴史、簡単にご説明いただきましたが興味深い、はい、
どうもすみません、なんかあのはしょった話が多くてありがとうございました。
ということで、あの今後も素晴らしい会社、はい、企業としてあの躍動してください、
は
い、
ありがとうございます、
はい。東方テクノロジー株式会社取締役社長富田秀幸さんに伺いました。